耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第989回12月3日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。今回の新刊ラジオはですね、特別編としてドラマをたっぷりお送りしようと思います。ドラマたっぷりというわけで文芸作品のご紹介です。今回ご紹介するのがですね、先言っちゃいますけども1984。そう、あのですね、もう化け物級のですね大ヒットになった本ですよ。村上春樹さんが書かれた1984。あの内容がほとんど明かされずにね、リリースされたにもかかわらず、ものすごい量のね、予約が殺到し、で、またものすごい量売れ続けていると。書店で売り切れるってね、あんまり見たことないんですけどね、こういう話題の本がね。というわけでですね、今日はこの1984新刊ラジオで取り上げてドラマをお送りしたいと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は新潮社より出ております村上春樹著1984という本です。ブック1 4月6月、ブック2 7月9月というふうにね、2つの本に分かれています。著者の村上春樹さんは、まあ言うまでもありませんね、小説家、エッセイスト、翻訳家の顔を持つね、まあ本当に日本を代表する作家さんです。代表作のノルウェーの森や海辺のカフカなどは、まあ、世界中で読まれた大ヒット作になりました。今回紹介している1984、これはですね、書き下ろし作品として今年の5月にリリースされたものです。発売前から予約が殺到し、発売後も異例の売れ行きを記録し、社会現象にまでなりました。で、この1984、なんでも第3部がね、来年の夏にリリース予定なんだそうです。ではまだ読んでないという方のためにですね、簡単にあらすじ紹介します。主人公は2人います。スポーツインストラクター兼暗殺者というね、2つの顔を持つ女性青豆、あと予備校教師で小説家志望の天吾、この2人です。物語は青豆の物語と天吾の物語という2つの別の物語がね、交互に綴られていく形をとっています。で、この二人がですね、まあ、微妙にね、こう、交差し分かれ、交差し分かれという感じになっているんですけども、その辺は読んでからのお楽しみ。で、作品のタイトルであります1984というのは、まあ、1984年のことなんですけども、作品のね、舞台としては、まあ、現代によく似た、こうなっていたかもしれない世界、1984年が、まあ、描写されています。なのでね、村上春樹さんも言ってるんですけどね、登場人物一人一人をね、すごい描写を細かくしてですね、皆さんの中の誰かがこの世界にいてもおかしくないという感じのですね、まあ、重厚な小説になっているわけです。では、今回新刊ラジオでは、青豆の物語からですね、ワンシーンをたっぷりとドラマでお送りしたいと思います。
お祈りが終わると、目を開けて鏡の中の自分の姿を見た。どこから見ても隙のない有能そうなビジネスウーマンだ。念には念を入れてショルダーバッグの中の品物をもう一度点検した。問題ない。あとは決められたことを実行するだけだ。揺らぎのない信念と無慈悲さを持ち、まっすぐことに当たらなければならない。
うん、
おくつろぎのところを失礼いたします。ホテルのマネージメントの伊藤と申しますが、空調設備に問題が生じまして点検に参りました。5分ばかりお部屋にお邪魔してもよろしいでしょうか。
急ぎの仕事をしてるところなんだ。1時間ぐらいで出るから、それまで待ってもらえないかな。今のところこの部屋は問題ないみたいだし。
申し訳ございませんが、漏電に関係する緊急の安全確認なので、できれば早急に終えてしまいたいのです。ご協力いただければ5分もかからずに終わります。
しょうがないな。邪魔されずに仕事するためにわざわざ部屋を借りたのに。
ご迷惑をおかけします。どうもありがとうございました、宮山様。この部屋の設備には何の問題もありません。
だから初めから言ってるじゃないか。
宮山様、失礼ですが、首筋に何かついているようです。
首？何もついてないみたいだけど、何かってどんなもの？
塗料のようなものです。明るい緑色の。 失礼ですが、触れても構いませんか？
呼吸を止め、集中してその部分を素早く探り当てた。目を閉じて、その感触に間違いないことを確かめた。そう、ここでいい。
申し訳ありませんが、そのままの姿勢でじっとしていただけますか？
なんだってそんなところにつくんだ。
バッグの中のハードケースから布に包まれたものを取り出す。それは10センチほどのアイスピックによく似たもので、先端は縫い針のように尖っている。その針先を首筋のその部分に当てる。さあ落ち着いて、ここが肝心なんだから。10分の1ミリの誤差も許されない。ほんの少しでもずれたら全ての努力が水泡に帰してしまうことになる。
まだ時間がかかるのか？いつまでやってるんだ？
すぐに終わります。
大丈夫よ、すぐに終わるから。そうしたらあとは何も考えなくていいんだから。石油精製システムについても、重油市場の動向についても、役人の袖の下やら愛人へのプレゼントやらについても、何一つ考えなくていいのよ。だから悪いけど、ちょっとだけ待ってちょうだい。私は真剣にお仕事をしてるんだから、邪魔をしないでね、お願い。息を止め、わずかに間を置いてからそれをストンと下に落とした。軽く慈しむように、適正な角度、適正な強さで、重力に逆らわずストンと。針の先端が脳の下部の特定の部位をつき、ろうそくを吹き消すように心臓の動きを止める。すべてはほんの一瞬のうちに終わってしまう。あっけないくらいに。
あなたには楽すぎる死に方よね。多分5番アイアンで肋骨を 2,3 本折って、痛みを十分に与えてから慈悲の死を与えるべきだったのでしょうね。そういう惨めな死がふさわしいネズミ野郎なんだから。それが実際にあなたが奥さんに対してやったことなんだから。でも私にはそこまでの選択の自由はない。迅速に人知れず、しかし確実にあちらの世界に送り込むことが与えられた使命だ。そして今、私はその使命を果たした。土曜日の午後、私は柳屋敷を訪れた。麻布の急な坂を登り切ったところにそれはある。玄関前のガーデンチェアの一つに大柄な男が窮屈そうに座っていた。こんにちは。
渋谷のホテルで男が一人死んだらしい。
知らなかった。
どうやら心臓発作らしい。気の毒なことだ。
心臓には気をつけないと。
生活習慣が大事だ。不規則な生活、ストレス、睡眠不足、そういうものが人を殺す。
遅かれ早かれ何かが人を殺すわけだけど、
理屈からいけばそうなる。
検視解剖はあるのかしら？
警察も忙しい。綺麗な死体をいちいち解剖してる余裕はないよ。遺族にしたって無意味に刻まれたくはないだろう。
特に残された奥さんの立場からすれば。
疲れたろ、少し休むといい。
ブンは元気？あの犬まだほうれん草を食べているの？
たくさん。ほうれん草の高値が続いてるんで少し弱っている。
ほうれん草好きのドイツシェパードなんて見たことない。
自分はそういう分類を超越した存在だと思ってるみたいだ。
スーパードッグ。
あるいは。ところで今日の約束は1時半からだったな。
そう、まだ少し時間がある。
ちょっとここで待っていてくれ。裏手に回ってもらうよ。今日は温室に来てもらいたいということだ。
女主人は時折私を温室に招き、二人きりで話をした。ガラス張りの温室の中なら誰かに立ち聞きされる恐れはない。 彼女との間で交わされる会話はどこでも大声で話せるという類のものではない。
何か飲み物をお持ちしますか？
温かいハーブティーを。
同じものを。
惜しい人を亡くしたようね。まだ若いけれどかなりの実力者だったとか。
でも見たところ特に不便もないみたいです。世界はちゃんと動いています。
世の中には代わりの見つからない人というのはまずいません。どれほどの能力があってもその後釜は大体どこかにいるものです。もちろんあなたの代わりはちょっと見つからないだろうけど。
代わりの手段を見つけるのはそれほど難しくないでしょう。
そうだとしても私たちがここで共有しているものはそこに見出せないことでしょう。あなたはあなたでしかない。とても感謝しています。帰り際にタマルがいつものように鍵を渡します。用が済んだら郵便で送り返してください。いつものように。
わかりました。
私たちは間違ったことは何もしていません。
わかっています。
そこにある封筒の中身を見てください。
収められていた7枚のポラロイド写真には若い女の裸の体が部分ごとに写されていた。背中、乳房、臀部、太もも、足の裏まである。顔の写真だけはない。暴力の跡が各所にあざや耳ずばれになって残っていた。
それを見たのは初めてでしょ？
写真を目にするのは初めてです。
その男がやったことです。三箇所の骨折は処置しましたが、片耳が難聴の症状を示しています。元通りにはならないかもしれない。こんな仕打ちをする人間を放置してはおけません。何があっても。そう思いませんか？
思います。
私たちは正しいことをしたのです。
いつも同じセリフで話は終わる。おそらくこの人は自分に向かって繰り返し言い聞かせているのだ。マントラかお祈りみたいに。何一つ心配しなくていいのよ。私たちは正しいことをしたのだから。と。温室から出ると外の空気はヒヤリとして新鮮だった。そこは現実の世界だった。時間はいつも通りに流れている。私はその現実の空気をたっぷりと肺に送り込んだ。
1984ブック1ブック2村上春樹著、新潮社より税込み各1890円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。話題作の1984なのでね、もうすでに読まれた方も多いのかなと思いながらもね、紹介していました。今回ねドラマを制作しながらね、スタッフもね、もう読んでる人とかこれ聞いてどう思うんだろうねなんていう風に言ってましたけれども、実際皆さんね、読んでる方多いと思います。いかがでしたでしょうか。僕たちこの青豆というキャラクターがね、なかなかこうエッジが立てたのでね、面白いと思ってこうドラマを作ってみたんですけれども、もう、もう一人の主人公天吾ってのもね、なかなか面白いので、この辺まだ読んでないという方はですね、ぜひ読んでください。でもうすでに読んでる方はですね、まあ、ニヤニヤしながらですね、来年の夏に出るという第3部を待ってください。そろそろですね、年の暮れになりまして、暇な時間もできてくると思います。文芸書読みたいなという方はですね、やっぱり1984もう今年おそらく代表するヒット作になるでしょうから、読んでおいてはいかがでしょうか。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。